作イベントレポート。今回は商店街を歩いて今日の食文化を学ぼうです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。2019年12月25日、商店街を歩いて今日の食文化を学ぼうというイベントが開催されました。それでは今日のイベント担当の北区役所地域力推進室、松山愛さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
今日のイベントはどういったものなんですか？
船岡山を中心にした散策ツアーなんですけれども、実は今日第3回目になるんですね。で、10月と11月にそれぞれ船岡山を中心にということで、実際に船岡山に行って自然散策をするようなツアーをやったりですとか、でまた大徳寺の中を巡るようなツアーで、その時は、野立のお茶会っていうのを船岡山の山頂でやったんですね。で、今日についてはいろいろと食文化、京都の食文化っていうのに着目したようなツアーをさせてもらう予定をしています。
今日は参加の方は大人の方が多いような感じですね。
そうですね、過去2回については親子さんを対象に実施してましたんで、小学生の、子どもさんを連れた親子さんで来られてたんですけれども、今日はそういうところは取り外してですね、はい、どなたでも参加していただけてということで募集させていただくと、見てみると先輩方が多いかなというところで、はい、楽しんでいただけるかなと思っています。
今日はお天気に恵まれて本当に気持ちのいい日になりましたね。
そうですね、この3回ともですね、大変晴天に恵まれてまして、実は第2回は前日すごく雨が降ってて、これは大丈夫かなと思ってたんですけれども、実際始まると晴れ間が差してきてですね、晴れ女晴れ男が多いのかなというふうに思ってます。はい、
今日も楽しいツアーになりそうですね。
はい、そうなんです。実際この、何のためにこのツアーをしているかというところなんですけれども、船岡山と、その周辺の地域、実際に紫野というようなエリアになるんですけれども、紫野と、西側は楽市というエリアになるんですが、そういう船岡山を中心にしたエリアの中で地域の魅力を発信していく、で皆さんに楽しんでいただいて、地域の皆様自身もこの船岡山の魅力やったり地域の魅力に気づいていただけるって、そういうような事業の組み立てで今回楽旅さんに区役所からお願いをしているというところです。
皆さんに楽しんでいただけるといいですね。
はい、本当に私たちも一緒に同行させていただくんですけれども、皆さんと一緒に楽しめたらというふうに思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の行程は紫の小学校正門前で集合し、船岡山竹井沙央神社を参拝し、倉間口通りの商店街をめぐって千本閻魔堂へと進み、お土井を見学、そして北野天満宮に行って参拝する、そんなコースになっていました。
栗といよいよ街歩きの方に皆さんと一緒に参りたいと思います。さあ、今日は本当にいいお天気になりましたので、皆さんこの健君神社の方から東山の素晴らしい景色をご覧いただきました。京都はまさにこの山に囲まれた京都盆地という地形になっておりますので、昔から海がないということは魚がなかなか食べられない町でありましたので、京都の食文化といいますとその中心はお野菜なんです。よく今でも京野菜という言葉がありますように、野菜を食べることによって、食文化を支えてきたのがまさに京都の町なんです。さあ、それではね、この神社を出まして歩道をゆっくりと歩きながら参りたいと思います。ですからこれから商店街の方をゆっくりと歩きますと、八百屋さんがあったり魚屋さんがあったりと、さまざまな食文化を垣間見ることができます。で、この八百屋さんの中には京野菜という野菜を扱いまして、京都独特のお野菜がたくさんこう並んでいたりします。さあ、そしてそういうお野菜を使いまして、京都の食文化に出てきたのがおばんざいというお惣菜なんですよ。ちょうどここがおばんざいのお店、伊豆源さんというお店なんですが、このおばんざいというのはですね、順番の番、それに惣菜の財と書いて万歳と言いまして、昔から京都は飽きない商売が大変盛んなので、その商売の中でもうご飯作る時間があったら旗折れ、バッタンバッタン旗折れ まあ、そんな商売に大変こう特化したのが京都の街でしたから、もうご飯作るのも時間を惜しんで仕事をしたわけなんです。そういう中で毎日の献立を考えるのも大変ですから、順番にあるものを食べていく。例えば1日にはこれを食べる、2日はこれを食べる、15日はこれを食べる、晦日の日はこれ食べる、こういう何日何日に何を食べるかという順番が決まってきたので、順番に食べるお惣菜ということで万歳という言葉になったとも言われまして、まあ、京野菜を使ったいろんなお万歳がありますので、ちょっとよかったらなんか今日の晩ご飯まだ決めてなかったという方はこちらでお万歳をちょっと買って帰っていただくのもいいのかなと思います。少し中覗いていただいても結構です。
蔵間口通りから千本通りへと歩みを進め、閻魔堂へと到着です。
船岡山を中心にまっすぐ南に平安京の朱雀大路を作り、右京左京という右と左に大きな都を左右均等に作り、美しい都平安京がこの朱雀大路という現在のこの左手千本通りを中心に都が広がったということなんです。今の京都の地図を広げると、なんとなく京都の街の中心は烏丸通りあたり、繁華街の中心が烏丸通りあたりにあるような印象がありますが、昔はこの千本通りが平安京の一番の中心でありまして、この右左に大きな都が広がったということで、まさに今かつての平安京の都の中心へ向かって歩くような、そういう一番のメインストリートであったということなんです。さあ、その千本通りという名称を持って今一つお寺が右手に出てまいります。千本通りにある閻魔様を祀るお寺があることから千本閻魔堂というお寺になります。
閻魔堂を出て寺の内通りを歩き、お堂を見学して、いよいよ北野天満宮天神さんに到着です。
境内約2000本の梅が植わっています。その梅の実を6月に神職の方が総出で梅の実を倒して真夏に天日干しをして塩でまぶして整えています。その梅の実、カラッカラに干からびた梅の実なんですが、これをね、大福梅と言いまして、大きな福を授ける梅なんです。これをお正月元日にお茶またはお茶の中に梅とキュッと結んだ結び昆布を入れると、梅は子供梅に通じる子孫繁栄の象徴、昆布は喜ぶに通じる縁起物で、梅と昆布が入ったお茶を飲むことから、大福茶を飲むことからお正月が始まるという京都でもあるんですね。
参加者の方にお話を伺いました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
今日はどうして参加しようと思われたんですか？
あの区民新聞に載ってたので、こういうことにどんどん行きたいなと思ってますので、はい。
今日あの回られた中でどこが一番印象に残りましたか？
一番印象やっぱりお堂ですね。はい、すごく高いしね、今日は綺麗に散髪したあったし。
お堂は何回も来られたことあるんですか？
何回かね、はい、来たことあります。はい、
今日はいろんな楽旅の若村さんから解説が、ね、はい、ありながらの散策でしたけど、はい、この解説はいかがでしたか？
よかったです、とっても。はい、知らないことがいっぱいあったので、一つずつこうね言うてくれはって、まあまあ右から左によう抜けてますけど、それでも聞いた時ははあと思ってね、楽しかったです。はい、
どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
今日はどうして参加されたんですか？
いろんなお知らせがたくさんあってね、そういう意味で一回こういうの出てみたいなと思って参加しました。
今だいぶ歩いてきましたけれども、はい、どこが一番印象に残りましたか？
だいたい商店街で協力をしていただいたね、おかみさんたちが偉いなということと、まあ、あとはそれぞれの解説をしていただいてね、みんな興味がありましたですね。素晴らしい解説でした。
今お土産も手渡されましたね。も
うこれ楽しみです。これを魚にお酒を飲んではダメでしょうか？
ぜひ美味しいお酒を召し上がってください。はい、
以上です。ありがとうございました。
今日のガイド役、楽を旅する株式会社楽旅代表若村亮さんにお話を伺いました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日はずっと歩きながら、はい、 ずっと解説してくださってましたよね。
そうですね、なかなかイヤホンガイドを使いましたので、もう道すがらのいろんな街の名前の由来ですとかね、まあ、見えるもの見えないものもいろんなご案内できますのでね、非常にこうよくいい案内ができたかなと思いますね、はい、
参加者の方からもうほーっていう声が上がっていたり、あとメモを取っていらっしゃる方もいらっしゃいました、はい、
やっぱこう熱心にやっぱ聞いていただきますと、こうお話をする方もね、やっぱりノリに乗って、まあ、いろんなことをこうお伝えしたいなという気持ちになりますので、非常に今日は散策ができたかなと思います、はい。
若村さんがお考えになるこちら北区の船岡山近くの魅力ってどこだと思いますか？
やっぱりこの歴史が非常に深いところがあって、まあ、平安京の昔からですね、まあ、天皇さんの野が広がったとか、で利休があったとか、もう同じ土地にいろんなこう歴史が積み重なっているのがやはり京都のすごいところで、特にやっぱりこの北区のあたりは、まあ、源氏の棟梁の邸宅があったとか、もう時代を超えていろんな話ができますので、まあ、今見えないものも多いんですけども、それを、まあ、今度は逆に私たちが見えないものを見えるように、もういろんなこう話をですねさせていただいて、ああここにこんなものがあったのかということを、まあちょっと想像いただければ、私たちのガイドとしての、まあ、役割、それがあるのかなと思ってますね。
今日はコースに入ってなかったけれど、もっと伝えたいところとかありますか？
そうですね、同じくこの北区のあたりを回るだけでも、例えば今日は食文化と、そしてこの北の天満宮、ちょうど師走ということで風物詩の、まあ、姉妹展示に来たわけですけども、これまた季節変わったり、またお花が咲きでまた違うお花が咲いたりとか、でまたお茶の歴史もあったりとか、もう本当に切り口はいろいろこうできると思いますので、本当に何回にも何回にも分けていろんな切り口で皆さんにいろんなこう北区の魅力をお伝えできたらいいのかなと思ってます。
じゃあ今日参加されなかった方はもちろんですけど、参加された方もまた楽しめそうですね。
そうですね、で参加した方はおそらくね、このあ地域ってやっぱこんな魅力があるんだということをね再認識いただけた方もいらっしゃればですね、その方が次の人へとね、まあ、その魅力をお伝えいただくのも、やはりこれも広く魅力が伝わることの一つになりますので、もう私たちが直接お話をする機会もあれば、その来た方が次の人へとねこうご案内をしたり魅力を伝えたりする、そういうことができれば本当にいい活動になるのかなと思ってます。
また次も期待しています。お願いします。
そうですね、またもうまだまだね魅力たっぷりありますのでね、もう何回も何回もこういう散策をね皆さんと一緒にできたらいいのかなと思ってます。
今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
今日参加者として、一緒にずっと回って、そして楽旅の旗を持ってね、先頭を歩いてくださいました若村さんのお嬢さんのすずちゃんです。お疲れ様でした。
横でずっと歩いててとても楽しかったです。
お父さんの解説はどうでしたか？
とてもわかりやすくてよかったです。
じゃあこれから頑張ってまたお父さんみたいに解説してくださいね。
はい、わかりました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか？船岡山周辺には私たちがまだまだ知らない魅力がたくさんありそうです。北区イベントレポート、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。